ということで、次の、ご発表をいただくわけですけども、次の発表は、モンテビデオ声明とそれ以降のインターネットガバナンスの動向についてということで、本日は、インターネット、日本ネットワークインフォメーションセンターインターネット推進部の帽子で、前村きのりさんから、ご発表いただきます。よろしくお願いいたします。時間は20分から30分の間でお願いします。
はい、前村でございます。よろしくお願いいたします。20分から30分ということで、間を取って25分30秒ぐらいだと4時50分になるんだと。それでも次の場所は来るのかっていう話があるのかもしれません。はい、モンテビデオ声明とそれ以降のインターネットガバナンスの動向、に関してお話します。それでインターネットガバナンスの後ろに IG と書いていまして、インターネットガバナンスを IG とこれから先呼ぶことがあるよということをこれ言ってるんですけど、私がですね、インターネットガバナンスっていう言葉を使って、皆さんの前、目の前で発表するようになったのは2005年ぐらいからなんですけども、割と通称的にですね、インガバって言って、割とみんなそれ泣いちゃってるんですけども、なんかインガバっていうのもなんかすごく俗っぽくて、なんだなって、 IG というふうにした方がやっぱりいいのかな、まあそんな、割とな悩みがあったりなんかするんですけど、まあそんなことどうでもいいですね。行きましょうか。で、何が起こってるかっていう話なんですけども、以前 のオープンポリシーミーティングの場 で、ですね、こういった形で私が話したのはウィキッドの話なんですね。で、復習をしますと、思い出していただくために復習をしますと、それに対してスライドはあんまりないんですけども、何が起こったかというと、もともとその、インターネットのガバナンスとか、例えばあるいは論理資源、インターネット資源の管理とかに対して、政府やあるいは ITU が、権限を持つべきなんじゃないのかというふうな話がですね、ITU のあらゆる会議体、で、いろんなタイミングで上提、そういうような提案が出てくるわけなんですよね。例えば、ITU の中には ITUT と ITUD と ITUR というセクターが3つあるんですよね。で、そのセクターごとに総会みたいなものがあって、 ITUT の総会の場ではこういうリゾリューションのプロポーザルが出てきて、どうにかこうにか来ましたとかですね、そういうことをばっかしやってるんですよ。あるいは、IPv6 に関して ITU が管理するべきだ、あるいはカントリーベースドインターネットレジストリーみたいな、アイデアが出てきて、ITU が、6つ目の RIR になって IP アドレスをゲットして、でそれをカントリーベースのインターネットレジストリーに分配してという別のチャンネルを作るなんていう具体的っぽいアイデアも出てきたりなんかしてと、それが、ITU-IPv6 問題というやつなんですね。でこの辺ですね、JPNIC のウェブサイトの中でインターネットガバナンスというセクションがあります。これはトップページから右のカラムからクリックしていただけるといい、言っていただけます。その辺に情報集積しておりますので、ぜひとも ご参照いただきたいんですが、そういうものがありながら、ウィキッドというものが出てきた。ウィキッドっていうのは何かというと ITR インターナショナルテレコミュニケーションズレギュレーションという、国際電気通信規則と言われている、これ自体が、条約と同じ効力を持っている条約規則と言われているもの でこれがですね、初回の採択が1988年だったんですね。でその1988年というのはまだインターネットがなかった時代の、規則でありまして、それがもういい加減、なんか何もかも変わってしまったからITR も変えなきゃいけないんじゃないかというと、もっともらしく聞こえて、じゃあ、変えましょう。で、ITR を変えるためには、WICKED、ワールドコミカンファレンスフォー、インターナショナルテレコミュニケーションでしたっけ、すいません、というものがありまして、それを開催しなければならないと ITU は決めていると。で、WICKED というものが2012年の12月に開催されたと。 でそこまでの間に大体1年間ぐらいかけてですね、その改定案をどんどん出してくるわけですね。それは、ITR の中身に、いろんな条項がガーッと並んでるんですけども、その、条項一つ一つに対してこういう、追加とかこういう提案、提案というか、改変をするべきではないかというその築城的な提案が、100も200も出てきて、その中にはいろんな形でですね、インターネットの資源は、国が主権を持つと書いてあったり、インターネットのセキュリティをどうにかしろとか書いてあったりということで、いずれにしてもその国の関与を増すような提案というのが多くて、それに対してカウンターのプロポーザルも入ったりなんかしてると。でそういうような状態で IT、ウィキッドの本会議が来たんですけども、ウィキッドの本会議の中でもこれももうすごいもう朝から晩まで議論ばっかしして、最終的に本会議でですね、あまり、意見の集約がなされないまま、とりあえず多数決で、改定 ITR というのが成立してしまい、なおかつその成立した ITR に対して、ですね、署名を拒否すると、発表、署名を拒否するというポジションを、明確にしたところが4割ぐらい出てきてしまったというふうな、そういうふうなことが2012年に起こったんですね。それで、その後の、いろんなところの動きを一応ですね、この下にグラフというか線表にして書いてあるんですけども、これ小さすぎてこれ自体を読んでいただこうとは思っていないんですが、上からですね、国連でどうなる、国連、これが国連の行ですね。その次が、ウィシスプラス10と言われているものの行、その次が ITU の会議体の行、その下が IGF と ICANN という形になっているんですけども、この中で今後ですね、この2年間ぐらいちょっとこの辺りが、騒がしくてですね、でまず一つは、ITU の中では PP14 というのはプレディポテンシャリーミーティングというやつなんですけども、全権委員会議と言われているもの、ITU の全体の総会みたいなものですね。これが2014年に釜山で開催されると。で、これはもう ITU 全体の会議ですので、で、今までに ITU のいろんなセクターでやっていたことみたいなものが改めて吟味をされてというものがこの PP14 というやつですね。これが2014年に起こると。で、その、もう一つは、ウィシスプラス10と言われているプロセスがあります。これは何かというと、2015年が、2005年にあったウィシス・チュニス会合から10年経ったと。で、ウィシス・チュニス会合では何が起こったかというと、2003年のウィシスのジュネーブ会合というフェーズ1の会合があって、そこでインターネットガバナンス問題なんじゃないのかと。ICANN が、ICANN というのは米国政府との契約で、ICANN が、業務をやってるんだけども、それ米国だけで本当に問題がないのかというのがことの発端、2003年で、それから2年間かけて、それを議論した、結果チュニスの会合に入って、結果的にですね、まあ、いろいろその、政府間のやり取り交渉を通じて、ICANN に関しては、まあ、そもそもICANNを監視するこうオーバーサイトボディみたいなものを作るっていうアイデアがあって、まあ、それを議論した結果、結局いや変えなくていいよねっていうところに妥結した。その代わりに、IGF インターネットガバナンスフォーラムっていうのを作りましょうということが決まり、もう一つはそのインターネットガバナンスフォーラムっていうのを中心にしながら、政府のインターネットの政策に対する関与のあり方っていうのを、何か考えていきましょうよ。それをエンハンスドコーペレーションと、拡大協力というふうに呼んでやっていきましょうよということが決まったのがウィシスのチュニスだったんです。で、それがチュニスアジェンダというふうなものに、集約されたと。で、その中で、その、拡大協力ということが定義されて、それでインターネットに対する国の関与がって書いてあるもんだから、ただあんまりその中っていうのは、まあ、ですね、言い方とすれば玉虫色の書き方がされてあって、で、それをですね、結局今まで10年間ずっと、エンハンストコーポレーションって何なんだろうって言い続けてきて、国の関与を増すべきだとかっていうのは、まあまあまあもう少し考えようよとか言って、なんでしょうね、その先延ばしみたいな感じになってきたというふうなことだったんですけども、まあ、そういうことのウィシスのチュニスの成果10年をレビューするとなったら、この10年までの間になんかこの、成果を出さなきゃいけないよねということで、このですね、まさにエンハンストコーポレーションというところが一番、 議論が絶えないところなもんですから、じゃあこれをどうにかしようというようなことになるわけですね。でそうすると、今2つぐらい、ワーキンググループが立ち上がっています。1つは ITU 理事会の中で、インターネットの公共政策に関する、理事会、作業部会 CWG インターネットというのが1つある。でもう1つは、もともとですね、ウィシスは、まあ、国連サミットと言われているもので、国連総会からの、お達しで、チュニスアジェンダというものも吟味されるわけですね。そういうわけで国連の総会から、CSTD という、開発のための技術委員会というところが、タスクされて、エンハンスドコーポレーションをちゃんと検討しろというふうなものが、いうふうなお達しが出たわけですね。でこういうわけで CSTD の中にもエンハンスドコーポレーションのワーキンググループというのができて、この2つの、ワーキンググループでそのエンハンスドコーポレーション的なところの、議論を行っているというふうな状態で、その辺をですね図にしようとすると これくらいの感じになるわけですね。結構一大事業なわけです。でそういうふうな中で、10月の7日だったんですけれども、インターネット関連重団体が、モンテビデオ声明というものを出します。正確な、名前なんですけども、今後のインターネット協力体制に関するモンテビデオ声明というふうなものです。でこれに関しては、実はちょっとまあ私が、そのモンテビデオにもその10団体の会合を、オーザーバーとして参加していたものですから、まあ、早めに情報察知していたというのもあってですね、JP ニックからも、ちょっと早めにこういったものがあるよということで、和訳も提供させていただきました。でこれで何を言っているかということなんですけども、4つの見解というのがあります。一つは、グローバルに調和の取れたインターネット運営というものが重要だと。でこれだけだとはっきりしないんですけども、その次にですね、国家レベルのインターネットの分断とか、最近明るみに出た広範に浸透している監視活動、これは NSA の、盗聴みたいな、その辺ですね、まあ、そんなものが、インターネットに対する信頼と信任を、失わせてるじゃないかと。いかんなと言っているといいです。これが1ポイント目で、2番目はインターネットガバナンスの諸課題、これは結構、大雑把にインターネットガバナンスと言っている。3つ目が結構ピリッとしてるんですけども、全ての政府を含む全てのステークホルダーが対等の関係で参加する環境に向けて ICANN と IANA 機能のグローバル化の加速を呼びかけるって書いてあります。4つ目は、これは IPv6 をやれって言ってるんですけども、いつもよりもちょっと強い口調です。どういうふうに言ってるかというと、インターネットのコンテンツ事業者はグローバルインターネットにおいて完全に到達可能となるためには IPv4、IPv6 両方でコンテンツを提供しなければならない。つまり V6 をコンテンツ事業者の皆さんは V6 でもリーチャブルにならなかったら、それは、本当のインターネットコネクティビティとは言いませんよと、割と明確に言い切ってるわけですね。だからチャットせんかいというふうなメッセージなわけです。でこの4つがモンテビデオ声明には含まれているのですが、読み方はここで一番注目するところはこの2つなんですね。一つは NSA の盗聴の問題、監視活動というものと、全ての政府を含む全てのステークホルダーが対等な関係で ICANN と IANA 機能のグローバル化という、ここが、モンテビデオ声明の中で一番キーポイントになります。でそれを今ご説明しようとしています。で先ほど第1点目でプリズムというふうな話がありました。で、ですね、今からご説明しようとしているのは、おおむねこのですね、これドメインインサイトというブログメディアが、こういうふうな見取りで、記事を書いているというものが10月の22日に出ているんですけども、なんて言ってるかというと、ICANN がプリズム疑惑を米国脱却の言い訳にって書いてあるんですね。で、ほぼほぼまあこんな感じのことが起こってますよというほなお話なんですけれども、まあ、それがどうやって起きているか、 プリズム疑惑というのはですね、国際問題に発展しています。というのは単にですね、そういうふうな、プリズムなんていう機構がこんなにいろんなところで情報収集をやってたんだよということなんですけども、その中に、ドキュメントを漁っていくといろんなことが分かっていって、大使館も盗聴の対象になっていたとかですね、各国首脳首相、各国のトップの、リーダーの人たちも盗聴の対象になってたとかということになってるわけなんですね。で、それに対して一番こう牙を向いているのはブラジルの、ディルマ・ルスフという、大統領なんですけども、9月24日の国連総会で、すごく強烈な批判をですね、国連総会のスピーチで、まあ、こうぶちまけてるんですね。で、ブラジルという国はどういう国かというのをですね、今一度見てみますと、まずはですね、そのウィシスの2003年ジュネーブで、アイキャンの米国支配ってまずいんじゃないかとかって言っていた、ブリックス中興国の、一翼であったというのが一つですね。でもう一つは、インターネットガバナンスの体制論というのを最近 ITU の会議体で非常に積極的に主張しています。例えばウィキッドでも、ITU がとか、インターネットは国家がとかというふうな言い方をしていたと思ってますし、あとは、最近だと5月の、WTPF、世界電気通信政策、フォーラムというところでも、わざわざですね、そこの成果文書のドラフトがもともと6つしかなかったものを新たなドラフトを起こして、インターネットのマルチステークホルダーによる、体制のあり方みたいなものを、新たなオピニオン案として出したりなんかしているというふうなことなんですね。で、彼らが、国の中でやっているものは何かというと、ブラジルインターネット調整委員会というふうな和訳をつけていますけども、CGI.BR という委員会です。で、こちらの委員会は何をやっているかというと、マルチステークホルダーによると書いてありますが、政府から9議席、民間、市民社会やテクニカルから12議席だったかな、それくらいの、委員会なんですけども、ここの委員会が、ブラジルの中のインターネット政策を、まあ、ある意味決めているというふうなところなんですね。まあ、これが、マルチステークホルダーで決めていていいでしょうというような、ブラジルが、まあ、売りに出しているというんですかね、積極的にプロモーションしているものなんですけども、まあ、そういうのがブラジルという国なんですね。それで、9月の24日が、国連総会、モンテビデオ声明が出たのが10月の7日なんですよ。で、その次にですね、そのモンテビデオから、ICANの事務総長ファディシャハデという人は、どうしたかというと、ブラジリアに立ち寄って、結果的にあのルスフ大統領と面談をするんですね。ということが起こったと。で、その次に何が出てきたかというと、この大統領ツイッターとかでツイートをたまにするんですけども、2010年4月にブラジルで、もともとはリオデジャネイロでつってたんですけど、いろいろ変わるんですが、インターネットガバナンスサミットを開くっていうふうに宣言したんです。で、これまあブラジルがなんかインターネットガバナンスに対してこうドーンとこう一生懸命やってるよって感じになるんですけども、まあ、その後ですね、いろいろ今までの間に起こったことっていうのは、サミットって言ってたんですけども、ちょっとサミットも言い過ぎかなということで、ちょっと、名前が変わりました。グローバルマルチステークホルダーミーティングオンザフューチャーオブインターネットガバナンス。今後のインターネットガバナンスに関するグローバルマルチステークホルダー会合って感じですね。ね、そういう名前でやりますと。4月の23日、24日、サンパウロでやりますよと。いうようなことも決めたと。インターネットガバナンスの原則論や体制、枠組み論などを話し合う、ように、いうふうに考えてます。で、準備や実施の会議体を構成します。もう一つは、そのドラフトの検討から始まって、この、ミーティングでは最終的に、何らかの、結論を採択します。まあ、そういうようなことが、決まってきていますということが起こっている。これが4月の20日。2014年の4月ですね。というふうな流れがありますということなんです。で、ここで、ですね、申し上げたいのは、まあ、ブラジルがサミットをするっていうのが今後どういうふうな流れになるのかというのは実はよくわからないんですけれども、その中で、まあ、今の、なんですか、9月から11月ぐらいまでの流れの中では、ICANとブラジル政府がなんとなくこう、 コンタクトした結果、ブラジルの、インターネットガバナンス会合みたいなものが生まれてきたという流れなんですけども、一方でそのモンテビデオ声明の中で、全ての政府を含む全てのステークホルダーが対等の関係で参加する環境に向けて、アイキャンとアイアナ機能のグローバル化をするというふうに言っているんですけども、まあ、これがどういう意味合いなのかというのを、まあ、もう少し分析的に見ようと思うとですね、一つは、ICANN のグローバル化というものが、を進めようとしています。これは実は去年から進んでいます。去年ファディシャハデが事務総長に着任したのが確か、10月だったと思いますけども、10月の着任以降ですね、すごく積極的に、グローバル化に取り組んでいまして、ロサンゼルスにヘッドクォーターが一つあったというものを、これからはもうロサンゼルスだけじゃないと、イスタンブールにもヘッドクォーターがあるし、シンガポールにもヘッドクォーターがあるということ、三極体制でやるんだというふうに、彼は言っています。というわけでここは、まあ、ある意味グローバル化が進んでいると言ってもいいのかもしれないです。でもう一つの、見方、切り取り方として、アイアナ機能のグローバル化というのと、全ての政府がを含む全てのステークホルダーが対等な関係で、つまり全ての政府が対等な関係でというふうなことを言ってるんですね。そこに他のステークホルダーも、入り込んでるんですけども、これはどういうことかというと、米国一国じゃないよというふうな、まあ、意味合いと、まあ、読めますよねということです。でもしそうだとすると、米国脱却、つまり、今のアイキャンというのは、アイキャンと米国政府の間には、アファーメーションコミオブコミットメント責務の確認という、アイキャンにおける意思決定はこうあるべきだ、こういうふうなレビューをして、いつも、好ましい意思決定ができるような状態になっていることをちゃんと確認しながらやろうねというのが AOC ですね。でもう一つはアイキャンコントラクトと言われているもので、こちらは、実はそのアイキャンというのは、アイアナコントラクトですね。アイキャンというところは、アイアナ業務というのを、米国商務省からの契約に基づいて実施しているというようなことがあります。で、この2つの整理がぜひとも必要だというふうな話になるわけですね。で、このですね、新たな体制を模索しています。で、末には、アイアナ機能のグローバル化というのを実現したいなというふうに、10団体、としては、まあ、思っているということになるわけなんですけども、それに向けてですね、モンテビデオが10月の7日、モンテビデオ声明が7日でした。で、それから2週間後にはインターネットガバナンスフォーラムバリ会合がありました。で、この時にもですね、インターネット関連10団体からビジネスセクターや市民社会の人、皆さんもバリに集結していますので、そういう人たちにこう声を、かけて、そういったもののイメージの共有をしたんですね。つまりはグローバルなインターネット調整協力体制というものを新たに構築したいんだと。で、それに対して、皆さんの意見を聞かせてくださいと、一緒にやりましょうということを言い始めていると。で、その結果できたのが、onenet.org というものです。で、そこにですね、ウェブページのイメージを載せてるんですけども、若干ですね、これさらっとのっぺりしたウェブページになってるんですけども、こちらの方からクリックをしていただくと、ですね、メーリングリストに加入することができます。で、そのメーリングリストに入ると、このグローバルなインターネット調整協力体制の検討というものができるということになっていて、この中でもそのブラジルのインターネットサミットと言っていた会合は、そのブラジル政府を中心として、いろんな政府の中でも話し合っているし、それと、ワンネットの皆さんとのコラボレーションでやりましょうねみたいなことになっていますので、まあ、そういったブラジルサミットに向けた検討というのも行われています。また、ワンネットの、メーリングリストのアーカイブというのもここから引けるようになっていますので、まあ、そういった意味ではここがですね、そのいろんなステークホルダーが、今後の、インターネットの調整協力体制を検討していくという上での、まあ、一つのプラットフォームになると。で、ここで、みんなの意見を、聞きながら、ほんじゃこういう方向でいこうかというような検討が進むというようなことになっています。というわけで、今後の流れなんですけれども、先ほど冒頭の、2枚目のスライドですね、2枚目のスライドの、 中身をですねちょっと書き出すとこういうような感じになるんですけれども、もうたくさんミーティングが詰まっています。まあ、その中にはですね、先週が ICANN のブエノスアイレスの会合だったんですけども、この次に ICANN は、3月にシンガポールで行います。その前にはバンコクでアプリコット2014というものがあります。そんなことやってると、サンパウロのインターネットガバナンスミーティングというのが4月の23日24日ということで、まあ、いろいろと、ことは動いているわけなんですね。そういうわけでありまして、JP ニックといたしましては、これはちょっと私なんか熱弁を振るっている割にはメッセージがで結局何なのよっていうの分かりにくいんじゃないかと思うんですよ、これで、それもそのはずですということなんですけど、とにかくことは動いているということと、今後でいろいろですね、まあ、まだ知ってることはあるんですが、例えばその、ブラジルのサミットに対しては検討体制がこうなっていてとかですね、あるいは ICANN ではそのインターネットガバナンスに対する、ストラテジーパネルみたいなものができるとかですね、実は12月の13日に、どっかで準備会合をやるらしいとかっていうのはあるんですけども、それを 言ったところで始まらないような気がしていましてこういうふうな感じになっています。で最近ですね、11月の19日にこういうふうなリリースを出しまして、これもですねまた、ちょっとのっぺり気味っちゃのっぺり気味なんですけども、インターネットガバナンスに関する動向と JP ニックの取り組みについてということで、今お話ししたような内容を申し上げていろいろものが動いているようなので、JP ニックとしてはちゃんと、関与して適宜情報を提供してまいりますというようなことを申し上げています。というわけで今後ですね、いろいろと動きがあるのは適宜情報として、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけれども、ここで重要なのはですね、そのオープンポリシーミーティングに参加なさっている皆さんは、まあ、主に、NIR、RIR、番号、IP アドレス、番号資源であるし、ネットワーク、インターネットのインフラストラクチャーを、運営していらっしゃるというふうな方々だと思ってるんですね。で、そういうふうな方々からも、まあ、興味を持って、これに対して眺めていただきたいわけですよ。積極参画するというのは結構大変だと思いますので、何かの時にはですね、私たちがこういうふうな方向で行きたいですというふうな時にはそうだそうだって言っていただくとか、そういうふうな後ろ盾みたいなものが我々も必要なんですね。で、他に、まあ、マルチステークホルダーというぐらいなんで、いろんなステークホルダーが混ざってきて、市民社会やアカデミアや、政府やという中でこうインターネットの、基盤の運営している人たちっていうのが強力に、重要なポジションを占められる占められないというのは、まあとにも直さずですね、皆さんがどれくらいのご関心を持って見ていただいて、励ましていただくかというところにかかっているというふうに思ってまして、それに関してはいろいろとまだ漠然としたことが多いところではあるんですけども、積極的に情報提供していきたいと思いますので、ぜひともご関心を持って注視していただきたいと思います。適宜情報を提供してまいります。以上です。
はい、ありがとうございました。質問をお受けしますって言って質問ができるのかっていう質問、何を質問するんだっていう話はあるんですけれども、ちょっとで引っかかりますとか何か聞いてみたいですっていうことを、本当にピュアにやっていただいて結構ですと思います。
もう澄んだ瞳で
分からないですが、多分分からないことを分からないと言って聞いていただくのが多分情報がどんどん広がっていく一つの手段だと思います。ぜひお尋ねいただければと思うんです。
そうしていただくとありがたいです。はい、
じゃあはい、ソネットの野崎です。ピュアに質問なんですけど、
よろしくお願いします。
これ興味がある内容で、まずブラジルの、スタンスっていうところがちょっと話を聞いてる中でよくわからなかった部分がありまして、まあ、プリズムに対してものすごく強く批判をしているというのはすごくよくわかります。
はいはい。
まあ、プリズム自体は、まあ、言ってみればインターネットを監視する、まあ、インターネットだけではないんですけども監視する仕組みでしょうと。はいはい。まあ、多分その内容が、モンテビデオ声明の方にも入っていて、 まあ、そういうことはやめようねみたいなことは書いてある。
そうですね。
で、一方で WIKID12 ではブラジルって署名していると思うんですけれども、はいはい、WIKID12 の方で議論されているのっていうのは、まあ、監視を別にしましょうっていう話ではないけれども、まあ、ある程度の関与をしていくっていう話、まあ、そういう方向なのかなと思っていて、でブラジルとしてはその WIKID12 では署名をしているにも、まあ、その時はアメリカはしてませんけど、まあ、その後バレちゃった話なんで、で、WIKID12 では署名してるけど、モンテビデオ声明ではもう監視活動はやめようみたいなって、でブラジルとしてはどういう方向に進みたいんですか、ね、そこはちょっと見えないなと思ってて、
梅村さんブラジル評論家ではないそのだけはご承知でいれば
とってもありがとうございますですね、彼らとしてはインターネットガバナンスに関してはこういうふうなあり方であるべきだというふうな明確なビジョンがあるんですね。それが CGI.BR という形であって、そういう形で政府も関与するんだよって言ってるわけですよね。
なるほ
ど。はい。で、確かに一つのまあモデルなんですけども、じゃあ、どこでもかしこでもこのモデルがうまくいくのかって、それはまた全然違う話だと思うんですよね。まあ、一つだから、例えば5月の WTPF でも、要するにそういう協力のオピニオンを出しながら、要はマルチステークホルダーでインターネットガバナンスがこうあるべきだっていうふうなことが書いてあって、まあだからなんか彼らのそういう体制をこれで行こうよっていうふうにこうなんでしょうね、宣伝をしながら、まあ、ある意味のリーダーシップを取っていきたいんじゃないのかなっていうのが一つの見方。
すいません、参戦していいですか。
はい、
別にブラジル評論家じゃないんですけど立花です。CGI.BR のやり方が素晴らしいかっていうと必ずしも素晴らしいことばかりではないと思うんですね。ただ議席の数を注意していただきたいんですけど、政府が9、残りの過半数以上で12っていうので、いろんなステークホルダーが持ってるということは、お前たちがちゃんとやらないと行くぜ俺たちはって言ってるんじゃないかっていうすらやっぱり思うんですよね。
9が行くぜって言ってると。
そうそう、 9がマジョリティになって、他の残り のマジョリティを持ってたはずのその他大勢が割れたら知らんぞっていうのが私は感じてます、
ね、
はい。でしかも IGF っていうこの間インターネットガバナンスフォーラムってバリであったんですけど、そこでも国連演説と同じレベルのアメリカ批判をただの政府レプレゼンタティブの一人が、延々と語ったっていうのもありましたぐらいですので、ですよね、マリオさん。
そうですね。
はい、
かなり国連総会並みに辛辣に批判をしていたというのが IGF で、ブラジルのアマゾンがやってたことですね。
なるほどね。
はい、
なんだろう、だからブラジルからしてみると、プリズムみたいな形で、要は勝手にこう好き勝手に登場するのはおかしい。でも、まあ、マルチステークホルダーできちんとルールを決めていって、一定程度国が関与していく、まあ、それはインターネットセキュリティであったりだという、うん、まあ、大名目でしょうけれども、はい、まあ、関与していくのは構わない。その関与していく形がそのマルチステークホルダーの議論の先に、まあ、プリズムに近いようなレベルの関心がやっぱ必要だよねっていうふうになった時は、しゃあねえな、それは決まったしって感じですかね。
それはなんか誰も未来のことはわからないよねってことなんですけども、必ずしも、このプリズムの問題に関してはいろんな政府というかステートメントを、はい、結構注意して見てるんですけど、そうすると面白いんですよね。そのイギリスかどっかの、首相は必ずしも全部ダメだとか、うん、まかりならんとか言ってないんですよね、うん、だから つまり諜報活動なんで、うん、お互い様なんで、ある程度は。
そうですね、
なんですごく奥歯に物が挟まったような言い方でやっているわけなんで、まあ、ブラジルがここでじゃあ自分たちやってないのかとか、ね、その辺の力関係というのはなんかそういう専門家にお任せするんですけども、 国対国でそのインテリジェンスの世界 の, あのやり取りっていうのはなんか別の世界であるんですよね。で、モンテビデオ声明に戻ると、そのモンテビデオ声明で言ってることの第1ポイントっていうのは、まあ、確かにそうなんですけど、これが具体的にどういうふうな形でやってるかというと、 IETF の中ではそういうふうな、まあ、モニタリングやサーベイランスができないよう、できにくいようなプロトコルってなんだろうなっていう議論が、起こっていますし、もう一つは W3C の方では逆にあの国家 の, あの情報活動というよりも、Google さんは何でも知ってるみたいなことってどうよっていう風な話があるわけですよね。で、そっちの方も、今そのワーキング WSC の中のワーキンググループが立ち上がったりなんかして、そっちはそっちでですね、あの手を当てようという風にしているっていうのはあると思います。ちょっと別の話になっちゃいました。はい。
よろしいですか。はい。どうぞ。
JPNIC の答えですけど、JPNIC 講師ではなくて IGF に参加していた立場から、桃崎さんの質問で、そのプリズムに対する政府の姿勢ってどうなんですかって、いうことなんですけど、本当に前田さんがおっしゃってた通り、IGF に米国政府自身も参加してたんですね。で、この件について発言をしていて、いろんな政府関係者、誰もがもちろんそのプライバシーの尊重とか、人権というのは大事ですね。それは当然、議論はないわけですよ。で、ただ言い方がちょっと米国政府の主張として微妙で、我々はもうセキュリティを守るために必要なことっていうのはやらなければいけない。ただし一般市民のプライバシーを侵害するつもりはないですよというような、そういう言い方をしていて、つまり監視活動、ある程度の情報活動は必要なことなんだけれど、一般の人が心配するようなことはないですよというような姿勢を米国政府は出してましたというのが1点と、その政府も含む、政府関係者も含めて、人々の人権プライバシー重要だというその原理原則自体には反対しないものの、じゃあ具体的にどのレベルの情報までをセキュリティとかそういう情報活動のために認めてよいのかっていうところまでは特に踏み込んだ議論がなかったので、もうちょっとその分野についてもう少し議論があるときに、やっぱり技術コミュニティとか一般のインターネットユーザーから声を発していくということが重要なのかなという気がしています。という感想でした。
はい、はい、ありがとうございます。多分米国政府が一般市民って言った時に後ろの前の主語に米国のっていうのが多分つくんだと思うんですけどね。そろそろあれなんで今立ってるからで終了にします。どうぞ手短にお願いします。
JPNIC の山崎と申します。ほとんどブラジル評論家となりつつあるんですけれども、先ほどの桃崎さん の, ご質問でちょっと、私ブラジルの方を見てたもんですからちょっと補足しますと、ブラジルではですね、インターネットでの市民の権利みたいなものをですね、法律として制定しようとしていて、まだ通っていないんですけど、マルコシビルっていう法律を通そうとしているということだけお伝えしておきます。CGI もそれをしているようで、そのパンフレットも作って公開していますね。ですから、ご懸念に対してはかなり自由の方に振ってるんじゃないかというのが私の印象です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マルコシビルっていうかキーワードだけ分かるだけでも後で聞けますんで。
どうぞ。
NTT 東日本の水越先生とか、会社は全く関係ないんですけど、最後のプレゼンシートのところで、前村さんの方で、JPNIC としては情報提供、
す
ぐ関与して情報提供してもらいますというところはよく分かるんですけど、
はい、
全体としてでどういう関与をしようとしているかというメッセージが見えなかったので、多分モテビデオ声明は推奨していきますが、そういうのあるような気がするんですけど、どういう関与をしているかというメッセージがないとですね、サポートしてくれと言われても分からない。
担当技術として
そういうのがプレゼンに対して思ったので、
ありがとうございます。はい、
そういう説明をしていただけるとありがたい。
きっと吉木さんがそういう説明をなさると思います。
これ JPNIC の中でも理事の中でもすごく議論があって、そもそも論から入ってます。マルステークホルダーイズムって正しいのぐらいのところまで入っています。もちろんどういう方、マルステークホルダーの今のあり方は、尊重してるし、うまくいってるのは分かるけれど、それを支えてたのは、ぶっちゃけアメリカの、 使い方だったので、それが外れた時にどういうやり方がするのが正しいのかということまで踏まえてあれなので、今 JPNIC として伝えられるメッセージは関与はするけれどどういう方向に持っていくかがまだまあ、なんというのか、こういうコミュニティの意見を集約した上でドライブしていくというのが我々のあれ
だ。だとすれば、その議論しているという情報を出すのが素直に差し上げますか、言葉に対して出す
ね。まあ、そういう意味で。
リクエストを求めるのであれば。
はいはいはい。
なので、逆に関与の場を作っていくというのが一つのメッセージ。そこに我々はいますという。共にいますというのが我々のメッセージです。
はい、ありがとうございます。はい、では、すいません20分から30分という感じでお願いしたんですけど、えらいことになってしまいました。失礼いたしました。はい、よろしいでしょうか。はい、前村さんどうもありがとうございました。